今日はですね、レビ記の19章になります。あ、ごめんなさい、19章と20章になります。でここでのテーマは聖なる行いですね。聖なる行いです。17章のところから具体的にこの神様と共に歩んでいくことにおいて清く歩んでいくことを学んでいます。この17章ではこの実際に生贄を捧げるときに自分勝手に捧げないで祭壇のところまで来るということが原則であったところを学び、また血を食べてはならないですね、その戒めがありました。で18章のところは性的な罪について、近親相姦であるとかその他の不貧困について戒めているところを見ていきました。で、その最後のところで書いてあったんですけども、その忌むべき習わしを真似てはいけないというふうに書いてあるんですね。エジプトから彼らは出てきました。エジプトでもこの習わしがあったわけですね。こういうことをやってるから別に構わないんだという習慣、また文化があったけども、あなた方はそれに習ってはいけないよ。またカナンの地、カナン人の地に入りますけども、カナン人の地も実は、あなたたちが入っていくときにあなたたちを用いて彼らを裁くんだと。で、その理由というのは忌まわしいことを行っているからなんだということで書いてありました。そして19章、20章、今日学ぶところもそのところにまた具体的にこの立ち入っています、神様が。そして具体的に何をしてはいけないのか、何をすべきなのかですね、戒めを与え、またそれを守らないことによる刑罰、罰も教えておられます。でもこの19章の1節と2節にですね、今日のテーマとなる言葉がありますので、読んでみたいと思いますね。ついです主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人の全会衆に告げて言え、あなた方の神主である私が聖であるから、あなた方も聖なるものとならなければならない。あります。これ今日の学びのテーマという以上に、このレビ記全体のテーマと言ってもいいかもしれませんが、私が聖なるものであるからあなた方も聖なるものとならなければならない。神様が欠点やこの汚れたものとかそういうものから一切隔絶された聖なる方である。で、あなた方も聖なるものとならなければならないとあります。で、これはですね、間違っていけないのは、神様が聖なる方で、ちょっとこっち見てくださいね。神様が聖なる方で、私たちが一生懸命努力して神様の基準に達していくようにしていくということではありません。こことっても大事ですね。で、なんでかって言ったらですね、このレビ記だけではなくて聖書もそうなんですけれども、順番ってとっても大事なんです。なんでこれ私たち順番に勉強してるのかですね。レビ記この一章から順番にやってますよね。なんで順番に勉強してるかって言ったら、神様がその順番でお書きになっているからなわけですね。神様の意図がその順番の中にあるわけなんです。で、レビ記の前半において生贄を捧げていくこと、神様に近づくことについて詳しく書いてありました。神様に生贄を捧げることによって、その人たちは受け入れられるわけなんです。で、その生贄というのは、イエス・キリストにあって、成就したんですね。イエス様にあって実現しました。イエス様ご自身が、私たちの罪の供え物、またその他の供え物の生贄となってくださって、神様がご自分の御子において全てのことを行ってくださったんです。で、そのキリストが聖霊によって私たちのうちに住んでくださっている。だから、パウロは、このコリントの人たちに、開かなくていいですけども、コリントの人たちにですね、こう言ってます。しかし、あなた方のある人たちは以前はそのようなものでした。しかし、主イエスキリストの御名と私たちの神の御霊によって、あなた方は現れ、聖なるものとされ、義と認められたのです。聖なるものとされたんだと、第一コリントの6章の11節に書いてあります。神様の前ではもう罪は 西から東、西と東がそれだけ遠いように遠くに引き離してくださった。そして汚れからも、その今までの汚れもこの御霊によって洗い清めてくださったわけなんですね。聖なるものとされた神様に近づけられたわけなんです。で、ここで聖なるものとならなければいけないというのは、そのように神様にされたのだから、具体的な生活の場面場面においてその中に生きていきなさいということなんです。神様の力、聖なる御霊の力によってその中に生きていきなさい。神様との交わりを持っていきなさい。私たちが、ここちょっと大事なんですけどね、この今から言うことはですね、第一ヨハネのところに詳しく書いてあるんですけども、私たちは罪を犯した時ですね、クリスチャンになってからですよ、罪を犯した時に神様との関係は変わることはありません。キリストにある自分ですから、イエス様は過去の罪だけでなくて現在犯しているかもしれない罪、また将来に犯すかもしれない罪、全てのために十字架にかかって死んでくださいました。けれども神様との交わりをですね、楽しめなくなるわけです。そして惨めな思いになってきます。聖霊がそれをしてくださってますね。もしそういう思いがなかったら大変ですね。救われてないかもしれません。けれども惨めな思いになってしまう。本当に罪のこの攻めが来る。で、悪魔がそれを利用してきます。だから、罪を、自分の罪を言い表すものは、神は正しくて真実な方ですから、あなた方の罪を許し、そしてあなた方を不義、全ての不義からあなた方を清めてくださるという第一ヨハネの一章のところの、約束されてるんですね。で、なんでかっていうと、ここに、この第一ヨハネのところに書いてあるんですけども、あなた方の喜びが全きものとなるためなんだと。喜びが全きもの。神様との交わりの中で、喜びが、平安が、愛が、それらの全ての精霊の実がですね、実を私たちが楽しむことができるために罪を犯してはいけないんだ。その汚れの中に行ってはいけないんだ。ということを、このヨハネは詳しく書いています。だから清く自分を保っていかなければいけない。ヨハネがこう言いました。またその同じ一章のところでこう言ってますけども、もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって真理を行ってはいません。しかしもし神が光の中におられるように私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。罪を犯して闇の中歩んでいながら、私は神様を知ってます、神様と交わりを持ってますということを決意できないわけですね。神が光である、清い方なんだ。だから私たちもその清さの中にいるんであれば、私たちは交わりを保つことができるんだよと。ということで、これから読んでいくのは神様に近づくためのその階段ではありません。そうではなくて、何が清くて何が清くないのかですね。その具体的に自分がその清さの中で歩んでいくための指針と言ったらいいでしょうね。それを見ていきます。で、次ですね、3節をご覧ください。その聖なるものとならなければいけない、その戒めの一つ目が意外なんですね。おのおの自分の母と父とを恐れなければならない。父と母を敬いなさいと、シナイ山のところで神様がお語りになりました。父と母を敬うことが御前に清いわけなんですね。なんでかというとですね、これ私子供たちに聖書を教えていますので、このよくわかるんですけども、神様を信じましょう、イエス様を信じてごらんつって、はーいと言いますよね。じゃあ具体的にですね、子供たちがイエス様を信じていって、イエス様についていくっていうのは具体的にどういうところで現れるかって言ったら、良心に従うところに現れるわけです。権威に従うことがわからない、イエス様の言葉に従うことはできないんですね。だから私たちは、このイエス様を主としてイエス様に従っていくというのは、この権威に従わせていくわけなんだけれども、それは神様がその置いてくださっている親が、こう言いなさい、ああ言いなさい。まあ、 もちろん私たちはですね、この特に大人になってから結婚してからはですね、ちょっと原則が変わってきますね。というのは創世記のところで、男は両親から、父と母から何て書いてます？離れて女と結び合い一心同体になるんだとですね。だからこれ独立するわけですから、まあ、ちょっと違いますね。でも、特にこの結婚していない、また、この子供の時の戒めとして、この母と父とを恐れなければならないということですね。そして次に、また私の安息日を守らなければならない、私はあなた方の神主である。これも実戒の中にありました。いくつ目ですか？ 1,2,3,4、4つ目ですね。あなたは安息日を聖なるものと、安息日を守り、これを聖なるものとしなければならないと書いてありますけれども、これはですね、他の戒めとちょこっと違います。イエス様が十字架につけられたことによって、ある意味でその安息の戒めが守られたと言ってもいいかもしれませんね。イエス様が私たちにとっての安息に今はなっています。そしてこの安息日を守らなければいけないというのは、イスラエルの人たちに与えられた印ですね。だからこのイスラエル人ではない私たちが、この例えば土曜日にですね、この食べ物を作らないで、この金曜日のうちに全部用意したりですねあとは何でしょう、交通機関を利用してはいけなかったりですね、いろんな戒めに縛られる必要はもうなくなっているわけですけれども、でもこの安息日を守っていく、ということがこの聖なることでありました。そして4節です。あなた方は偶像に心を移してはならない、また自分たちのために鋳物の神々を作ってはならない、私はあなた方の神主である。いろいろなところにありますね、偶像が。手で作られたもの、ですね、木であるとか石であるとか手で作られたもの、これに心を移してはならないとあります。救われてクリスチャンになった人が、天と地を作られた神以外のものに手を合わせたり、お辞儀をしたりですね、することができなくなるのは、これが理由ですね。偶像に心を移してはならない。で、次に5節、6節、7節、8節ですね。あなた方が主に和解の生贄を捧げるときは、あなた方が受け入れられるように、それを捧げなければならない。それを捧げる人、その翌日にそれを食べなければならない。3日目まで残ったものは火で焼かなければならない。もし3日目にそれを食べるようなことがあれば、それは汚れたものとなって受け入れられない。それを食べる者は咎を負わなければならない。 主の聖なるものを汚したからである。その者はその民から断ち切られるとあります。和解の生贄って覚えてますか？皆さん、どういう生贄ですか？和解の生贄、ですね、生贄には、レビ記で一番初めに出てきた全焼の生贄でした。これ全てを神様に捧げます。で、これ私は自分を神様に捧げますという生贄なんですね。そして穀物の供え物っていうのがあって、その次に和解の生贄が出てきました。で、これは神様に会って交わっていく生贄ですね。バーベキューの時間ですで、自分も食べて喜ぶんです。だからここで食べる話が出てくるわけなんですね。神様もそれを食して、自分も食していくという意味合いがあります。で、一緒のものを食べるっていうのは、それを交わるっていうことを意味してるんですね。まあ、日本の料理っていうのは意外にこの個人主義が発達してますけど、一つ一つがこう分かれててですね。で、それ一つ、みんなで一緒に食べるものはちゃんとお箸が用意されてるんですね。これ韓国行くと違いますね。もう全部一緒です。で、当時のイスラエルも、一つのパンで一つのこの皿をこう回し飲みして、その同じものをそれぞれが取っていくっていうことですね。それによって交わるっていう、一つになるっていうことを表してたんですね。で、これが和解の生贄の役目だったんですけど、三日目にそれを食べたら汚れたものとなって受け入れられないよと。 まあ、衛生的にもそうですね。冷蔵庫があるわけではありません。まあ、冷蔵庫があっても肉もですね、3日経ったら結構古くなっていますね。ましてや暑いところでですね、このこれ残してたらですね、この腐っていますね。だからまあこういうふうに言われるまでもなくですね、食べたくはありませんけれども、でもですね、ここで大事なのは、なんで3日目までこう残しておいてしまうのかと言いますと、逆に言い返しますと、生贄として捧げたくないわけなんですよ。わかりますか？生贄として捧げたくなくて食べていくわけなんです。本当に食べたかったらフレッシュなのを食べればいいわけなんです。神様のところ持ってって。でもそれがかったるい。それが神様のところまで行きたくない。という風になっていったら、交わりが死んでいきますね。いつもフレッシュな交わりになっていなければいけないのに、それを拒んでですね、この自分の生活を、神から離れた生活を営もうとする試みがあったならば、このように戒めがあるわけなんです。聖なるものとなれるわけがないんですね。私たちが、この聖書のですね、パリパリパリって言ってですね、この日曜日だけ開いててですね、それで、月から、土曜日までがですね、開かないでいたら、で、困った時の神頼みで、困った時だけ神様っていう名前、イエス様っていう名前を呼んだのであれば、それ聖なる歩みなんかできるわけがないですね。本当に何か生活のすべてのことにおいて、ですね、この祈る。食前の祈りって意外にいいですね、大事ですね。まさにあれは和解の生贄と同じですよ。食前の祈りとか、本当に、こう、いろんなところでこう、祈っていく、ということが、非常に大事になってくるよという戒めがここにあります。そして、次に、今度はですね、この同じ、その聖なるものとなるということにおける戒めなんですけども、意外な戒めがあります。あなた方の土地の収穫を借り入れるときは、畑の隅々まで刈ってはならない。あなたの収穫の落ち穂を集めてはならない。またあなたのぶどう畑の実を取り尽くしてはならない。あなたのぶどう畑の落ちた実を集めてはならない。貧しい者と在留異国人のためにそれらを残しておかなければならない。私はあなた方の神、主であるとあります。なんでこれがこういう定めがあるのかと、まあ、最後のところに理由が書いてありましたけれども、貧しい者と在留異国人のためにあえてボタッとこう大雑把に収穫をして残しておかなければならないと言ってるわけなんですね。これを言い換えると、気前の良さとか施すとか、そのなんていうんですかね、施すと言ってもですね、なんか特定献金みたいな感じでですね、この誰かの施すために何かを残しておくということではなくてですね、その自分のものをですね、いつもこう、何ですか、こう、惜しみなくですね、こう、与える準備ができているっていうんですか。何か困った人がいたら、こう、自分のから、自分の時間を割くとかですね、何かをするっていうような、こう、おおらかさですね。それが、この清さの中の一つになっているわけなんです。で、これとっても大事ですね。特に節約が好きな私たち、まあ日本人というか、まあ私自分でですね、いや、本当になんか、あまりこれやりすぎると、なんていうのかな、良くないなっていうふうに思わされていることはですね、こう、計画立てて、ですね。そして献金はこれで、捧げます。ね。なんかその、で、他のもこれをこうやっときます。で、これはこれで使って、これはこれで計画を立て、家計を立て、予算を立て、なんだかしていてですね、融通が効かなくなってくる。そして、この余裕がなくなってくる。ですね。で、自分のものっていうふうに思い込んじゃってる。もともと全部神様のものなのに。それで、この何かあった時に、こう助けるとか、何かをあげるとか、 そのお金だけじゃなくてですね、時間でもこう何でもいいですけれども、でそういうこう気前の良さ、愚かさというものをこうやっていかなければ、特に困った人に対して自分がその時間を捧げる、またお金を捧げる準備ができているのかということでありますね。で、次見てください。次は、盗んではならない、欺いてはならない、互いに偽ってはならない。あなた方は私の名によって偽って誓ってはならない。あなたの神の皆を汚してはならない。私は主である。まあ、こうきちんと自分で持っているケチっていうのもこうむさぼりですけれども、この11節12節もですね、ある意味でむさぼりですね。盗むっていうことですね。でまたこの欺くっていうのは、何かこう誰かから奪い取ろうとした時に欺きますし、で互いに偽るっていうのもそうですね。何か自分でしたいことがあって、その目的のために偽っていく。でしかもクリスチャンの名によって、イエス様の名によって何か偽っていくっていうことも十分あり得るわけですね。たくさんありますよ。そのテレビ、アメリカだったらテレビのキリスト教番組で、なんかすごいきらびやかな格好した、伝道師がですね、なんかこうやって、これだけ捧げれば、あなたはね、例えば100ドル捧げれば100倍になって戻ってくるとかですね。で、全然戻ってないで自分だけがたくさんお金が集まるとかですね。イエス様の名によってですね、そうやって偽って誓ってるわけです。ということをしてはならないとあります。で、13節、14節。あ、そうですね。ちょっと待ってくださいね。この、先ほどからですね、私は主であるとか、私はあなた方のために主であるって何回も何回も出てきますね。これ、まあ、このところを読んでいくと、これによってこう段落を区切っていくことができるぐらい、もうずっとこう出てきてますけれども、私があなた方の神で主なんだよ。私があなた方の神で主なんだよ。いつも神様を自分の前に置いていく生活。いつも神様を認めていく生活。すべての道に、箴言何て書いてます？主を認めよう。そうすれば主がその道をまっすぐにしてくださる。って書いてますね。すべての身、神様を認めていく生活ですね。それで13節、14節。あなたの隣人を虐げてはならない。かすめてはならない。日雇いの賃金を朝まであなたのもとに留めておいてはならない。ですね。で、あなたは耳の聞こえないものを侮ってはならない。目の見えないものに前につまずくものを置いてはならない。あなたの神を恐れなさい。私は主である。ここであなたの神を恐れなさいっていうのがここで大事な戒めになりますね。人の弱さにつけ込んで、本当に辛い状況に人を置くことですね。今やろうとしているのは。この日雇い労働者を、賃金を与えなかったらその人たち死ぬかもしれないですよ。ひもじを燃して。本当だったら例えば寒いですね、ところで、こう着物でも、なんか服一枚でも買うことができるのかもしれないのに、それをとどめたら一体どうなるか。ということですね。そして次に、これもうわかりますね。耳の聞こえないものはなんてならないとかですね。聞こえないからといって、もうバーカとかですね、こう言ったりすること。そして、目が見えない人の前に、つまずくものを置くとか。その人の弱みにつけ込んでですね、いろんなことをしていく、いやらしい、行為ですね。これをですね、やることは、汚れているんだということです。で、次、今度は、裁判についてですね、15節。不正な裁判をしてはならない。弱い者におもねり、また強い者にへつらってはならない。あなたの隣人を正しく裁かなければならない。この裁判は正しく公正にしなければならないというのが、このモーセの律法の中に貫かれている原則です。で、面白いのは、興味深いのは、弱い者におもねってはいけないよ。なんか裁判にしても何にしてもそうですけども、マスコミの報道でもそうですけれども、こう弱い人がいるとですね、こう強いのと弱いのっていうのがあるとすると、この弱い人は本当にかわいそうだなと思ってですね、それでこの判断を誤るっていうことありますよね。 例えばその悪いことをやってる人、例えばこの人はこういう生活の環境だったんだ、この人はこうこうこうなんだ、ああだこうだですね、だからこの人はこういうことをやっていても仕方がないんだ、いや憐れんでいいんですよ、けれども裁くときにその裁きを曲げてしまったら、それは神の御心にはかなわないわけなんですね。よくそういう議論があります。例えば罪を犯している人がいて、この人はこうだったんだから仕方がないですね。でも神様は、イエスもこう言ってますね、真理はあなた方を自由にします、御子が自由にするなら本当に自由になれるんです。自由になることができる神様に愛された存在なんですね、罪を犯している人。それをですね、環境のその被害者にしてみたりですね、なんかいろんな被害者にしていく、これ間違ってますね。その人は解放するされることが可能なわけなんです。イエス様の何によって解放されることが可能なわけなんですね。だからその弱い者に思う、また強い者にへつらって、それはそうですね、このお金持ってる人とかその喜ばせるためにですね、こうへつらってもいけないということですね。で16節、人々の間を歩き回って人を抽象してはならない、あなたの隣人の血を流そうとしてはならない、私は主である。抽象です。私最近とっても感動した本を読んでですね、家の教会のリーダーの人ですね、ブラザーユンという人が書いた天国の人というですね、まあ、日本語に訳されたもの、この読みましたけれども、本当に興味深いことが書いてありました。最後のところなんですけれども、彼はもうとことんまで中国で公安に追われ、迫害を受け、拷問ですね、文字通りの拷問を受け、で、まあ、その中でも神様の祝福をこう経験したということを証しています。で、その彼がですね、不思議な方法で、亡命することができました。で、この欧米諸国に行って、中国にいるクリスチャンたちがこれから宣教の働きをしていくから、それを支援してくれと、まあ、いうその、ことを伝えるためにですね、いろんな教会に行きました。でも、ある時、カナダかな、どっかちょっと忘れましたけども、そのいる時にですね、幻か夢、どっちか忘れましたけど、見たらしいんですね。自分のお金と、その聖書とか、その自分の説教をするための、その、持ってるものですね。例えば私だったらこういう説教ノートとかですね。そういうものはドブネズミが来てですね、そういう奪い取っちゃったって言うんですよ。で、それで捕まえようと、この野郎とかなんだかって、この捕まえようと思ってもなかなか捕まえられなかったっていうのがあって、その数日後がでしょうか。その後すぐにですね、あるクリスチャンの雑誌に、彼に対する抽象文がバーッと載ったんです。ありもしないことが書かれて、そしてまだ潜伏、ミャンマーというところに、ミャンマーの国にその残された家族は潜伏していたんですね。ミャンマーにいるということも書かれちゃったんです。そしたら危険なわけですよ、彼らは。中国に送られたら彼ら殺されちゃいますから。で、そういうことは全部書かれてしまった。そして一体これ何なんだと。なんで同じクリスチャンがこんなことするんだと。そしたらその付き添っている人が、中国ではね、その物理的な迫害がありますけれども、西洋では信仰の自由が守られてますよね。そういう迫害ないですよ。けれども、抽象という形で、クリスチャンの抽象という形で迫害があるんですよ、というふうに書いてありました。力強いですね。抽象の力。そのありもしないことを言っていく力。もうその人がどれだけ傷つくか。本当に素晴らしい神様の器で、人の言うことを気にしなくてもいいのに、気にしてるような人じゃない人であってもですね、やっぱり本当に抽象された時ってのは弱くなってしまいます。これは罪ですね。で、次のこの、実は隣人の血を流そうとしてはならないって書いてありますけども、この心の中の血を流させていくような行為でありますね。で、ここ一つこうくっついてるっていうか、まあ、そういうことも、これも汚れたもの、聖なるものとはもう相入れないものなんだということなんですね。で、17節、心の中であなたの身内のものを憎んではならない、あなたの隣人を年頃に戒めなければならない、そうすれば彼のために罪を負うことはない。今この隣人っていうのがずっと続いています。隣人って大事なんですね。かったるい、嫌だ、そばにいる人 ですね、一番近くにいる人、なんでこの人こんなことしてるんだ、あと近所、隣で近所の人でもいいですよ、嫌だなって思う時があると思うんですね。でも本当に人間って神様との交わりのためにも作られていますけれども、人との交わりのためにも作られています。社会的な存在ですよね。隣人を大事にするってとっても大事ですね。私たち一人で生きられません。まあ、今はすごく孤立した、こう個人主義が発達した社会の中に生きてますけれども、でも本当にこの憎んではいけないんだよ、で憎むぐらいなら戒めなさいというふうにここで書いてあるわけですね。はっきり言いなさいと。そしたら彼のために罪を負うことはないと。自分が 憎しむというこの罪を負うことはないんだよと。で18節で続けて、復讐してはならない、あなたの国の人を恨んではならない、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい、私は主である。イエス様が言われましたね。ここを取り上げて、あともう一つ新命記に書いてあるところを取り上げましたね。主なる神を愛しなさい、これが一つ目の戒めで、もう一つの戒めはここで読んだところ、レビキのここですね。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。でここでこの、まあ、とにかく愛していきなさいというふうに書いてありますけれども、イエス様はさらに奥行ってですね、この敵のために敵を愛しなさい、敵のために祈り福くしなさいというところまで、この戒めをですね、こうもっと引き伸ばされたんですけれども、もっとこうせなんて言いますかね、まあ、ここで書かれていること以上に積極的な戒めになっていますね、このイエス様の戒めは。で次です、19節、あなた方は私の掟を守らなければならない、あなたの家畜を種類の異なった家畜と交わらせてはならない、あなたの畑に2種類の種をまいてはならない、また2種類の糸で織った布地の衣服を身につけてはならない。なんでこれがやっちゃいけないのって思うかもしれません。私もなんでかなっていうふうに思うんですけれども、理由はですね、神様は無意味に区別を設けておられるのではないんですね。その創造されたとき、天と地を創造されたときに、神様は各々の種類に従ってその種から出てくる植物、各々の種類に従ってそれぞれの動物をお作りになったわけなんです。秩序があるのは区別があるからなんですね。でその区別を壊してしまうような働きは、このいけないんだよというふうに言ってます。まあだから今のバイオテクノロジーでなんかいろいろ使って作ってますけども、もし私はなんか、まあ、ここを読む限りにおいてはですね、良くないことではないかなというふうに思いますね。そしてあと次はですね、20節からは、まあ、これと似たような形で、この同じ考えをですね、この男と女の間にこの持ってってます。男が女と寝て交わり、その女が別の男に決まっている女奴隷であって、まだ全然贖われておらず自由を与えていないなら、彼らは罰せられる。女が自由の身ではないので彼らは殺されない。その区別がされているわけですよね。その男と女が結び合わされて一心同体となるという神様の奥義があるわけですけれども、それに反すること、その境界線に踏み入ることですね、これを行ってはならないわけなんですが、女奴隷の場合は、この殺されないとあります。なぜかわかりますか？これ強姦状態、強姦だからです。女の意思っていうのは問われないんですね、ここでは。だから殺されません。後で殺されるっていう話がこの20章以降に出てます、寛容化したものはですね。でもこの場合はこう、女にはその自由意思が与えられてないですから、その拒むことはできないですから、強制ですから殺されないと。でその代わりの男がですね、財家の生贄を持ってきます。その男は主への財家の生贄として、財家のための生贄のお羊を会見の天幕の入り口のところに持ってくる。 祭司は彼の犯した罪のためにその罪過のための生贄のお羊によって主の前で彼の贖いをする。彼はその犯した罪を許される。この罪過の生贄っていうのはわかりますか、罪のための生贄っていうのもあるんですけども、罪過のための生贄っていうのはその実際に害を及ぼすことです。神様に対して罪を犯す、わかりますね、神様に言われたことを行わないことです。これが罪ですね。これ罪過は具体的な実害を他者に及ぼすことです。この場合だったら女奴隷に及ぼしたわけですよね。だからこのお羊をこの生贄として捧げていく、つまりこれは賠償していくっていうのもこの含まれてくるわけなんです。償いをするっていうことも含まれてくるわけですね。でこれを行いなさいと。で次23節、あなた方がカノチに入って、このカノチっていうのはカナン人の地ですね、約束の地です。どんな果実でも植えるとき、その実はまだ割礼のないものとみなさなければならない。三年の間、それはあなた方にとって割礼のないものとなる。食べてはならない。割礼のないものってなんかちょっといい、変、聞こえわかり、これ、言ってる意味わかりますか？割礼がないというのは、アブラハムが神様と、アブラハムに神様が与えられた契約ですね。その、男子の奉仕をですね、その、切ることはこれ、割礼なわけです。それによって、神様との関係、契約を結ぶことができるわけなんです。で、これ、割礼がないというのは、つまり、この、まだ、触れてはいけないと言ったらいいでしょうね。まだ、そういう、清いものとされていないというふうに言ったらいいでしょう。そういう意味で、この割礼を受けていないと言ってるわけなんですね。で、これ3年の間は食べてはいけないと。で、24節、4年目にはその実はすべて聖なるものとなり、聖となり、主への賛美の捧げ物となる。5年目にはあなた方はその実を食べることができる。それはあなた方の収穫を増すためである。私はあなた方の神、主である。神様はこの植物をも作られたわけですけれども、ご存知であるわけです。初めからどんどん取っていっちゃったら、その、生産できないわけですね。この、いい意味ができないわけなんです。最初はそのままにしておきなさいっていうふうに、この、言ってるわけですね。で、十分に、これ5年目になるときにはようやく食べることができて、ますますですね、その木から、この実を、この、取ることができるようになるんだということを神様はここでおっしゃってるわけですね。これ霊的にもこう比喩的にもですね、当てはめていくことができると思うんですね。クリスチャンになって、そして本当に熟すまでですね、その無理に何か神様のための働きっていうことですか、この行わなくてもいいって、まあもちろんその場その場で行うことはできるわけなんですけれども、大きなことをする必要はないわけなんですね。で、申命記かどこかに書いてありますけれども、このイスラエルの男がですね、結婚したら、しばらくの間その戦争行っちゃいけないんですね。なんでかって言ったら、妻を愛さなきゃいけないからだ、妻と時間を取らなきゃいけないからだ、まあ、いわば新婚生活をちゃんと送らなければいけないからなんだと書いてあります。だから十分にこの実を結ばせる準備をしなければいけないんだよっていうのがここでの戒めです。で、26節、この異教のあれですね、習わしについての戒めです。あなた方は血のついたままで何も食べてはならない。まじないをしてはならない。牧戦をしてはならない。血をついたままで食べること。これが、まあ、その血を食べることそのものがですね、この宗教になっているのもありますね。こう血を飲むことによって命を飲むみたいな。そういうことしちゃいけないんだよ。そして、まじないをしてはいけない。牧戦をしてはならない。ありふれてますね、今ね。知ってますね。この女性の雑誌にはもう必ずついてますし、女性の雑誌だけに及ばず、もう至るところにありますけれども、それはしちゃいけないんだよ。で、私、してる人と話したことあります。でそうするとですね、非常に単純なのに、 ごまかされて、それに縛られててかわいそうだなと思いました。大体ですね、話聞いたらですね、この占い師の人はおそらくはですね、大体これもわかるわけですよ。こうだっていうのがですね。なんとなくこう、その人の話聞いたらこういうことが起こり得るだろうということに言えばいいわけですよ。そしてこういうふうに言われたことに縛られていくんですよね。でも神様って何て言われてます？神様は、あなた方に与える計画は、災いの計画ではなくて、希望と将来を与えるためのものである。ですね。そしてイエス様が、生まれつき目が見えない人に対して、これは親の罪でも彼自身の罪でもないよ。神の技が現れるためなんだよ。占いとも全然違う世界なわけです。恵みなんですよね。本当にボロボロになってこの人ダメだっていう人が立ち上がるこの神の恵みなんですよね。それとも正反対のところにこの牧線、まじないがあるわけなんです。で、27節を見てください。あなた方の頭の瓶の毛を剃り落としてはならない。膝の両端を損な、髭の両端を損なってはならない。これも異教に何らかに関係することだと思います。なんか剃って、なんかわかんないけど、まじないませんでしょうかね。だから今の正統派のユダヤ人の人は、見たことあります？皆さん、写真家とか映像で。こう伸びてる人見えません？こうやって。黒い帽子かぶって。イスラエルのところでこうやって伸びてる人。ね、ここですよ。ここから伸びてる。ね、あれなんですよ。ですね、ここで言ってるのは。これを守ってるんですね、彼らは。28節。あなた方は死者のため自分の体に傷をつけてはならない。また自分の身に入れ墨をしてはならない。私は主である。ですね。身を気を傷つけるとか入れ墨をする。これ入れ墨っていうのは実はここから来てるんですね。これ宗教から来てるんですね。それをしてはいけないよと言ってます。そしてあなたの娘を怪我してみだらのことをさせてはならない。この地がみだらになり、この地がハレンチな行為で満ちることのないために。これは、ちょっとした昔でも、また現在でもありますけど、貧しい家庭で、こう、身売りで、こう、娘を売っていくとかですね。そういうこと絶対しちゃいけないんだよと。ハレンチなことをしてはいけない。で、あなた方は、私の安息日を守り、私の聖女を恐れなければならない。私は主である。先ほど言ったように、安息日を守り、そして聖女を恐れなければならない。私たちの今の聖女はどこですか？どこですか？聖女。どこですか？東京都港区ですか？違いますね。まだエルサレムでしょうか？イエス様が言いましたね。この山でもなく、そしてエルサレムでもない、そういう時が来ます。ですね。それは、霊と誠を持って礼拝する人。これが、誠の礼拝者であると。本当の礼拝者だと言ってますけども、これです。この体です。で、集まった時です。私たち自身が聖女だっていうふうに、この新約聖書には書いてあります。聖霊様によって、聖霊によって、私たち自身が聖女ですね。恐れなければならない。つまり、集まることを怠ってはならない。私たちが、この、礼拝することを怠ってはならないということですね。そして、あなた方は霊媒や口寄せに心を移してはならない。彼らを求めて彼らに怪我されてはならない。私はあなた方の神主である。霊媒、口寄せ、チャネリング、オカルト。これ、汚れなんです。ね。悪霊の働きです。これに寄せてはならないと。そして次に、あなたは白髪の老人の前では起立し、老人を敬い、またあなたの神を恐れなければならない。私は主である。年上の人、老齢の人を敬わなければならないということですね。だからこれは日本とか他のそのいわゆる例えば優先席とかありますよね。そういう社会の規定だけではなくて本当に神様の戒めですよね。この年寄りを敬わなければならない。で、次に、もしあなた方の国にあなた方と一緒に在留異国人がいるなら、彼を虐げてはならない。あなた方と一緒の在留異国人はあなた方にとってあなたの国で生まれた一人のようにしなければならない。あなたは彼をあなた自身のように愛しなさい。あなた方もかつてエジプトでは在留異国人だったからである。私はあなた方の神主である。在留異国人、在日外国人たくさんいますね、日本にもね。で、彼らを本当によくしてあげなさい。だから偏狭なナショナリズムっていうのは聖書的ではないですね。 排外主義っていうんですか、自分たちの国だけの人なんだと。そうではないですね。やっぱりいるんですね。在留外国人がいるわけなんですね。でその人たちをよく見なさいと。なんでかって言ったら、あなたたちもそうだったからなんだと言ってるわけです。でこれはもっとこうなんですか、霊的に比喩的にすることはできますけれども、それは何かって言ったら、私たちが罪の中にいた時のこと、罪の中にいたんだから、その罪の中に今いる人たちを憐れみなさい、よく見てあげなさいですね。憐れんでその人たちが立ち上がることができるように祈りなさいというふうに言い換えることができるかもしれませんね。神の恵みは最も罪を犯している罪の頭の人にまで及ぶわけなんですからですね。そして35節、あなた方は裁きにおいても物差しにおいても計りにおいても分量において不正をしてはならない。正しい天秤、正しい重い石、正しいエパ、正しい品を使わなければならない。私はあなた方をエジプトの地から連れ出したあなた方の神主である。あなた方は私の、全ての掟と全ての定めを守り、これらを行いなさい。私は主であるですね。裁きにおいて物差しにおいて、つまりごまかしちゃいけないよ。ビジネスで他のもありますよね。全てにおいてごまかしてはいけない。税金においてもそうですね。ごまかしてはいけないよ。正しく測りなさい。これも清いことの一つなんです。はい。で20章に行きますが、20章はですね、今までこれ何をしなければならないってのありましたね。でもこの20章はですね、これを行ったら罰せられるという、その結果が書かれています。ついで主はモーセに告げて仰せられた。あなたはイスラエル人に言わなければならない。イスラエル人またはイスラエルにいる在留国人のうちで自分の子供をモレクに与える者は誰でも必ず殺さなければならない。この国の人々は彼を石で撃ち殺さなければならない。私はその者から私の顔を背け、彼をその民の間から立つ。彼がモレクに子供を与え、そのために私の聖女を汚し、私の聖なる名を汚すからである。人がモレクにその子を与えるとき、もしこの国の人々がことさらに目をつぶり、彼を殺さなかったなら、私自身はその人とその家族から顔を背け、彼と彼をに習い、モレクを慕って淫行を行うみだらの者をすべてその民の間から立つ。モレクを完全に立ちますよと。それを行う者も、またそれを黙認している人たちをも立ちますよということで、かなり厳しい戒めになってます。でもその理由が、子供をモレクに与えると。この前、これはちょうどですね、18章のところに出てきました。覚えてますか？その性的な罪とともに、その中において、モレクに捧げてはならないということが出てたんです。これ密接につながってるんですね。いらない子供ができたときです。その赤ちゃんを、そのモレク、この、とかですね、まあバールもそうなんですけど、鉄でこう、すごいこう燃やして真っ赤にさせてですね、その上に赤ちゃん乗っけちゃうんです。で、ギャギャ騒いだら、それをかき消すために太鼓でですね、叩いてですね、ドラムで叩いてですね、聞こえないようにすると。だから、その時のですね、カナンの時代の時とかですね、それが、聖書に書かれている、この行われていたっていう時に実際に出てくるんです。赤ちゃんの骨がわんさかわんさかと。で、ある考古学者が言いました。神はなぜもっと早くカナン人を滅ぼさなかったのか。というぐらい、忌まわしいことだったんですね。だから死刑なんですね。これを行うものは死刑なんです。をこれをやってはいけないということですね。で次6節、霊媒や口